今日の主日の主題は旧約の神の言葉という主題で、選ばれている聖書が旧約のイザヤ書の2章の1節から5節まで。住谷幹雄先生おられますが、もうこの先生ももう20年ぐらいがんと同居していらっしゃる方だと思うんですが、お元気なんですね。まあいろいろなところで活動していらっしゃいますが、日本キリスト教海外医療協力会っていうことも応援していらして、そちらで出しているあるパンフレットの中にですね、こういうことを書いておられました。現代日本の一番重い病は、人々に思想というもの、もっと具体的に言えばどう生きるべきかと考えることがなくなってしまったことである。日本は豊かになった、それは悪いことではないが、どう幸福に生きるかが最大の問題となって、人生どうあるべきかとは問わなくなってしまった。人間が空洞化してしまったのではないか。少なくとも思想は影が薄くなってしまった。こういうふうに書いてあります。どう生きるべきかという問いを問わないで、これはマスコミの影響がとっても大きいわけですが、どうしたら幸せに生きられるかっていうふうなことになり、マスコミの論調は経済的な問題で終始しますから、暗い世相をというふうな表現になってしまいます。確かにそうなのですけれども、そういうことを超えてですね、特に私たちキリストの体の一部として召されているものは、そういう事実の中にありながら、またしっかり希望の光を指し示す生き方ができなければいけないと思うのですが、今日のイザヤ書の2章は終わりの日にという言葉で始まっています。先週のアモス書もそういう表現でした。その日が来ればっていう、いわば終末の時ですね、神様が完全に支配してくださる時っていう、それをアモスもイザヤも述べているっていうところにしっかり注目したいんです。旧約の神の言葉っていうふうに考えますから、このキリスト教の、まあこれは私の経験ですけれども、これまでの伝統を見ているとどちらかというと旧約が軽く扱われていた感じがするのです。で、特に旧約が不十分だから、それをイエス様が完成してくださった、だから新約が大事だっていう風な雰囲気がずっとあって、私もその中に育ってきたんですけれども、それは大変な間違いだということを痛感しています。旧約に秘められている神の言葉がさらにイエス・キリストにおいてあらわになったんだ。だから旧約は不完全だからっていうことじゃなくて、旧約に語られている神の言葉を受け取ることが不十分だから、神が人となられたのだっていうのが、私は基本的なキリスト教の信仰でなければならないというふうに思うんです。で、特にこのここのところ選ばれている預言者の預言は、現実の問題に対してイザヤもそうでした、アモスもそうですね、厳しい批判をします。特に弱い者に対する無頓着っていうこと、それから不正や、あるいはマンネリ化した礼拝、マンネリ化した礼拝っていうのは自分自身を深く問うことのない礼拝、もう自分は神様によって捉えられてるか安心だって、それを確認するためだけの礼拝だと思うんですが、それはおかしいぞということを各預言者が厳しく指摘するのですが、アモスもイザヤも共通してる、あるいは全ての預言者がそうなんですけれども、必ずその時にはっていう表現、あるいは終わりの時、終わりの日にっていう、つまり 週末における完成っていうこと、はっきり言えば厳しい裁きの言葉の最後は永遠の希望で終わってるっていうところにしっかり目を留めなければいけないというふうに思うんです。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえるという表現は、これは具体的に言えばエルサレムにある神殿シオンの山っていうふうに言います。ですからそのシオンの山は主を礼拝する神殿を持っている家に、全ての山々の頭として立つ、つまり世界中の礼拝の中心地、中心のところとなるという表現です。多くの民が来ている主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。このヤコブっていうのはイスラエルということと同じです。ヤコブの別名、つまり三代目です。イサク、ヤコブで、ヤコブが喧嘩別れをしたエソーと仲直りをするときに、ヤボクの私のところで徹夜で天使と相撲を取ったという話、その時に、神様からあなたの名前をこれからイスラエルと呼びなさいっていうふうに言われた。ですからヤコブよっていう時にはそれはイスラエルっていうことを意味しているっていうことも覚えておいていただきたいですが、ですからイスラエルの神の家に行こう、これつまりエルサレムの神殿っていうシオン同じです。ですから全世界の人がそのシオンを目指して、みんなで同じ主を拝むというところになると。そして主は私たちに道を示される、私たちはその道は今主の教えはシオンから、この教えという言葉は旧約でも新約でも立法と訳されている言葉と同じ言葉が使われています。トーラーという言葉ですね。これはですから私たちはトーラー、立法というと法律的ななんか堅苦しいものというふうに考えるんですけれども、それはこの前後の流れから言うと、その立法の語ろうとしていることは教えなんだっていう、それがあるわけです。ですから立法を聞くっていう時に教えを聞き取る、この場合にはそのトーラーは、つまり主の教えはシオンから、礼拝をする山から、御言葉はエルサレムから出る、つまり本当に生かす御言葉、神の言葉もこの誠の礼拝をするところから出ると。そして主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる、つまり最後の決着をつける、おつけになると。でこれが次が有名な言葉です。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。この言葉はニューヨークの国連本部の壁につけられているそうです。これは本来はどうもこの王たちがですね、農民をこの徴兵するときにアピールする言葉、ちょうどこの逆です。お前たちは突きを変えて剣を持て、鎌をの代わりに槍を持てっていう、そのスローガンがあの時代にあったようですね、昔に。しかしそれを預言者はこのひっくり返しにとって、そして剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、永遠の平和が訪れると。この預言の背景、時代がどうもアッシリアによってですね、反抗を打ちのめされて、ヒゼキヤもぺしゃんこになった時ですね、頃に、このイザヤがこれを伝えたんではないか、語ったんではないか。これが私は旧約のとっても素晴らしいところです。つまり旧約の時代のメッセージというのはですね、必ずと言っていいほどその時代でぺしゃんこになった時代にメッセージが生まれるんです。創世記のあの 一章一節のですね、初めに神は天地を創造されたっていうあの格調高い言葉で始まる、あれは私は天地が宇宙がどういうふうにできたかっていう物語ではなくて、混迷している時代、暗黒の時代の信仰宣言だというふうに思うんです。それは587年に国家民族として完全に滅亡させられたバビロン、その後に語られたのがあの創世記のあの確証高いこと、そういう傾向を旧約の中ではみんな持ってる。普通の因果応報の宗教であれば、滅びたということは神様に背いたから滅びたんだ、だからおしまいだっていうふうになるんですが、この旧約では滅ぼされるっていうことは神の懲らしめであって、その後があるんだというね。ですから滅びの後に必ず希望を伝える、それも単なる希望的観測ではなくて、天地を創造された神がこれを生かされるんだっていう、そういうメッセージが必ず伝えられる。これが素晴らしいことです。今日のイザヤ書の2章もそういうことなんです。だからみんながペシャンコになって、でそら見言わんこっちゃない、これからどうなるんだろうとか、そういうふうに、いよいよこれは先行き暗いかなっていうふうに思う時期ですね。この言葉を述べているんです。列王記下とそっくりほとんど同じ部分がイザヤ書にも引用されている。そのイザヤ書の39章の一番最後、40章からカラッと変わります。これはいわゆる第二イザヤと呼ばれる部分になるんですが、39章の一番最後のところをちょっと注目していただきたいんですね。39章の8節に、ヒゼキヤはイザヤに、あなたの告げる主の言葉はありがたいものですと答えた。彼は自分の財政中は平和と安定が続くと思っていた。ここで結ばれたんです。これが面白いと思うんです。つまりこの何気ない表現の中にヒゼキヤの信仰が現れてるんです。旧約聖書歴代史の中ではヒゼキヤ王はどちらかというと信仰深いいい王様の扱いなんです。しかしこのヒゼキヤ王も預言者から見たら右往左往する信仰なんですね。都合のいい時にイザヤの言うことを聞くけども、この自分がこうだと思ったイザヤの忠告も聞かないでやっちゃうっていう、そういうところがあるんです。ですからヒゼキヤ王にとっての主の言葉というのは自分中心に受け止めるんです。自分にとって都合がいいと思ったら主の言葉は結構です。で都合悪い時には聞かないっていうね。これは私たちの信仰においても気をつけないといけない姿勢です。つまりそれを神様が現に戒められるのは、その姿勢が偶像信仰なんです。偶像信仰というのは神を人間に仕えさせようとする信仰です。神様って口では言いながら自分の都合に合わせてくれるようにっていうね。そしてそれでその通りになったら主は褒むべきかなっていうふうに言い、まずくなったら主はどこに行ったのだっていうふうになるっていう、それが旧約の中でしっかり示されているわけなんですが、このイザヤの述べたですね、このその日にはっていう、終わりの日にっていう、その信仰っていうのは徹頭徹尾神が主なんだっていうことです。礼拝において私たちが確認しなきゃならないことはその姿勢なんです。私が神を作ったのではなくて神が私を作った、私が知るものは一部分であり不完全なんだ、あちらは全てをご存知なのだっていう時に、その自分の目の前に見える出来事でどうしてとかもうこれはダメだとかっていうふうに一喜一憂しちゃいけない。分からなくてもでもなお主の言葉は立つという、そういう信仰が旧約の 神の言葉というふうに考えていいんじゃないかというふうに思うんです。今日のお題は命を支えるものっていうふうにつけたんです。だから私の命を本当に生かすっていうのは私の知恵や、あるいはこの時のヒゼキヤ王が求めたものは結局力だったんです。これは今もそうです。なんとかかんとか言うけども力が救ってるんじゃないかと。それは経済力を背景にし、それに武力が伴ってっていうね。だから平和も力の均衡による平和っていうふうなことが盛んに言われてるわけですが、そうじゃなくて以前は究極の平和、それは人間が本当にへりくだって世界中の人があなたこそ主なのですっていうふうに受け止めるへりくだりが一番大事なんだということなんですが、それが訪れるのが終末なんだと。最近またなんか映画のコマーシャル見たらアルマゲドンとか、ハルマゲドンと似たようなね、これもやっぱりのジャーナリスティックにその恐ろしい破滅の時が来るっていう受け止め方ですが、これに惑わされないでほしいんです。私たちにとって死を来たりたまえっていうふうにいる、このいつもね、あのマラナタっていう合言葉、これ死を来たりたまえっていうのは終わりが恐ろしい時だったらどうして死を来たりたまえって言えるんですか、マラナタって言えるんですか。その終わりの時が希望と完成の時だからマラナタって言えるんです。でその時に全てが明らかになるんだと。だから今は不確かでも、そして今の状況にもかかわらずこれを超えて希望を見つめるっていうね、そういう信仰に立つということなのだと思うんですが、あるパンフレットで見た話なんですが、1948年、昭和23年に日本からアメリカへ一人の女子学生が留学をいたしました。1年ほどはこう大変健康でやってたんですが、病気にかかってしまった。結核なんだと。それで精密検査をしてもらったら、この結核は重い、あなたは下手をするとこのアメリカで命を落とさなければならないかもしれない、もう今から50年も前にちゃんとあちらではインフォームドコンセントっていうのがあったんですね。はっきり病名を告げてあなたは死ぬかもしれないっていうふうなことを告げていたんですが、それでやはりさすがにショックでですね、彼女は不安と焦りに満ちて、で結局このまま死ぬのかっていう、このねもう毎日イライラした思いで塞ぎ込んでいたある日にですね、これカトリック系の病院だったようですが、病院のシスターが一つのパンフレットを持ってきたんですね。これ面白いから読んでみなさいって。ところがいかにも体裁が良くなくて、なんか見た目面白そうでもないんです。だからちょっと放ってあったんですね、はいとかって言いながら。でも時間がありますから見るとはなしに読み始めてみたら、だんだん彼女は吸い付けられていったんです。あなたは病床に伏せって自分の生涯はこれでおしまいだと思っているかもしれないけれども、そういう狭い視野で人生を見てはいけません。もっと明るく、もっと広く、いろんな可能性を見つめるのですっていう趣旨の、しかもなんかユーモアあふれる文章でですね、で最後のサインは一字だけで J、 英語のね大文字の J が、しかも震える感じで書いてあったんですね。だけどあの彼女はその内容にとても感動してですね、で自分ももう一人ぼっちっていう感じでしたから、すぐにその J という人に手紙出して、私は日本から来ている留学生ですって、高校ですって、ですから励ましの手紙くださいっていうふうに出して、それから文通が始まったんです。ペンフレンドっていうのはそうですね、どっかで夢が膨らむんですね、きっと素敵な青年じゃないかっていうふうに、思ってですね、もうだんだんそれだけでも少しずつこう希望を持ち出したんです。その手紙を楽しみに療養するようになってきてたんですが、ある時訪ねてきた神父さんが、これは本人には内緒だよって言いながらですね、ジェイさんのことを話してくれたんですね、どういう人かって。 J さんっていうのは重度の障害者でですね、口を覗いてどこも動かない、ちょっと星野富士郎さんみたいな人ですね。それでそういう重度障害で、しかも寝たっきりで身寄りもないしお金もない貧乏な青年なんだという。それで結局孤独とそれから貧乏に苛まれながら、でも彼は人を励ましたいっていう思いでメッセージを口で語って、人につまり口述筆記してもらったんです。で最後のサインだけは自分がペンを加えて、そしてそのサインを入れた。ですからこの震えたような字になってたんですね。そういうことを教えられた。やがてその J さんっていうのは亡くなったんだそうですが、それから彼女は不思議に病気が癒されて、アメリカ各地ヨーロッパでも勉強するようになった。この J さんのですね、自分の状態にとらわれないで、自分が貧乏で、それでも口しか動けないっていう、そういう状態にありながら一人でも励ましたいという姿勢に大変刺激を受けて、そしてとうとう彼女はそういう働きをするようになったんですね。それが犬飼美智子さんなんですね。ですから今も精力的に、そして鋭い筆で、日本の現状をつきながら、しかもいろんなことを今も外国にあるわけですね。そして、素晴らしい大きな働きをしてるんですが、その働きをしている、そして特に日本に帰ってくると彼女も日本の国には絶望するっていうふうなことをあえて言わせるぐらい、この国の状況を外から見てると歯がゆくなるんですけれども、なお希望を失わないで、そして一生懸命働き続けている。その力、その彼女の命を支えているものは何かっていうと、彼女自身がこの人間の大地っていう本、これはもう今20年ぐらい経ちますから、もうクラシックに属しかけたんですが、素晴らしい本ですが、その中でこういうふうに言ってらっしゃるんですね。すべては私がそこによってのみ日々を生きる聖書と、もっと言えばキリストそのもののうちから生じ、また支えられてきたことである。自分を支えているのはまさに聖書の神の言葉と、そしてキリストそのものなんだと。だから状況で一喜一憂しない、なお究極の完成を望み見て、そして自分のできるところに全てを尽くしていくっていうね、その生き方ができる。それが私は旧約の神の言葉によって生きた信仰の先輩たちの生き様だったというふうに思わずにいれません。でそれがしっかりと具体的な生き方で示されたのがイエス・キリストだったんだと、新約につながっているというふうに受け止めたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、ついいろいろの物事の解決に力を求めようとしたり、あるいはもっと物理的な何かを期待しがちでありました。しかし全ての支配者はあなたであります。あなたに従い、あなたに委ねる、その信仰においてあなたが必ず御心を成したもうことを信じます。たとえ自分が十字架の死であっても、あなたは御子を死からよみがえらされたように、私たちの不運や不幸をもあなたの栄光に変えてくださることを固く信じて、またこの週も命の御言葉に支えられて生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。